伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳代子です。今からちょうど250年前にあたる1771年4月14日、明和8年3月10日、沖縄の八重山諸島を大津波が襲い、大災害となりました。八重山の明和大津波と呼ばれています。しかし不思議なことに、津波を起こした地震そのものによる被害はほとんどなく、巨大な津波だけが石垣島や宮古島に襲来したのです。今回はこの不思議な大津波について伊藤和明さんに伺います。伊藤さん、はい、まずはこの津波を起こした地震についてはどんなものだったんでしょうか。はい、
この地震の震源はですね、石垣島の南およそ40キロぐらいの海底だったんですね。はい、で地震のマグニチュードは推定で 7.4 で、地震による被害はね、実はほとんどなかったんですけれども、地震の直後にこう海水が異常の速さで沖へ引いていって、その後大津波が襲来をした。で石垣島とか宮古島をはじめとして多くの島々が本当に津波に飲み込まれてしまったということなんですね。
犠牲者もたくさん出たんですね。
うん、被災地全体でね、およそ1万2千人が犠牲になったと言われています。特に被害が大きかったのが石垣島で、島の面積のおよそ 40% が津波に現れましてね、死者が8400人前後、流出した家屋がおよそ1900戸で、島の人口1万7千のうちほぼ半数が失われてしまったというんですね。
この大津波がまさに石垣島で荒れ狂ったというわけですね。
うん、そうなんです。その、ね、石垣島の南岸の宮浦湾という湾があるんですが、はい、そこに入った津波がいくつもこの川を遡りましてね、田畑とか家屋、人畜を飲み込んで上流へと向かってるんですよ。うん、でさらにね、津波は2波3波と盛り上がって尾根を乗り越えて西海岸の名倉湾という湾に下って災害を拡大したんです。つまりどういうことかっていうと、宮浦湾から名倉湾へと石垣島の南部をね、横断して、で反対側にこう下って降りて大災害になったということなんですね。でその津波が乗り越えたあたりには今ね、すり山と呼ばれる山があるんですけども、多分これはね、川を遡った津波によって地表がね、すり切られたということから、そのすり山と名付けられたんだと考えられています。
はい、この時の大津波の痕跡というのは今も残ってるんですか。
うん、あのね、石垣島とか宮古島の各所に津波石と呼ばれるね、サンゴの大きな石が分布してます。
はい、
でこれはね、大津波が八重山の島々を取り巻いているサンゴ礁を通過した時にそれを破壊してね、砕かれたサンゴの大石が打ち上げられたんだというふうに言われてます。でこの津波石の中には直径がおよそ10メートル、重さが推定で700トンぐらいに及ぶものもあって、津波のその凄まじい威力を物語っているんですね。
はい、そうした津波石の分布から津波の波高を推定することができるわけですか。
うん、そうなんです。一説にはね、石垣島の南の海岸で津波が最大85メーターの高さにまで達していたという説があったんですが、どうも近年の調査ではそれは否定されてましてね、多分波高は30メーター前後ではなかったかと推定されてます。はい、まあ30メートルといってもすごいです、津波ですよね。
はい、あのマグニチュード 7.4 という大地震の割には、地震そのものによる被害はほとんどなくて、大津波だけが襲来した理由はどのように考えられているんでしょうか。うん、
これはね、本当に今もね、大きな謎のまんまなんですよ。でこれまでにもね、いろんな説が提唱されておりましてね、例えば地震の規模がもっと大きかったんじゃないか、マグニチュード8クラスだったんじゃないかっていう説もあるし、から地震に伴って海底で大きな地滑りが起きたんではないかという考えもある。それからもう一つはね、地震の揺れが弱いのに大津波だけが発生する、これ津波地震というんですがね、はい、あの有名な明治の三陸大津波っていうのはその典型なんです。 そういう津波地震だったんではないか、まあいろんな説提唱されてるんですが、結論出ていないという状況です。
この大津波災害が八重山の島々にもたらした社会的な影響も大きかったんでしょうね、うん、
あの大災害が起きた後ね、八重山諸島では人口が激減してしまうんですね、で被災する前には八重山諸島全体でおよそ2万9000人ぐらいだった人口が、はい、津波によって9300人余りが失われた上、その後もね長く重い後遺症が続いたんですね。で津波に現れた土地ではこの土壌が流出をしたり、それから津波が運んできた海水による塩害ですね、塩の害、塩害によって農作物の生産が低迷をしてしまう、食料が不足して飢饉が発生して人口の減少を招いたと、こういうことなんですね、
はい、病気も蔓延したんでしょうか、
うん、あのね、衛生環境がもう本当に悪化したために、はい、もういろんな疫病が流行して人口の減少に拍車をかけたと言われています。で大津波災害の起きた翌年には疫痢と呼ばれるですね、疫病が蔓延をした、はい、多分この疫痢っていうのは疫痢のことじゃないかって言われてるんですね、はい、特に幼い子どもたちを襲う急性伝染病が蔓延したんだろうというふうに言われています。それからまたね、あの津波災害の後に書かれた奇妙変異記という文書があるんですが、それによりますと災害の翌年、白穂村から風気が発生した、風気、風という字に空気の気ですね、風気が発生したと記されているんですけども、これは多分マラリアのことを指すんじゃないかというふうに推測されてます。
そうですか。人口の減少、その後はどのようになったんでしょうか。
うん、あの飢饉や疫病が流行したことによって人口が一気に減ってしまう、で大津波災害から100年の間にね、人口が大体1万7000人ぐらい減少してしまって、明治の初めにはね、津波前の人口のおよそ 40% ぐらいになっていたっていうことなんです、はい、だからこのようにね、ひとたび大規模な災害が起きると、その影響がいかに甚大で、しかも長期にわたるっていうかっていうことをですね、この250年前の1771年に起きた八重山の名和大津波、はっきりと物語っていると言ってもいいと思いますね。
伊藤和明さんに伺いました。